はい。シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい。そしてもう一人お願いします。
ナンスケです。よろしくお願いします。
はい。
お願い
よろ
しし
くお
ます。
願いします。というわけで、ギギンアマゾンプライムビデオ、今回もやっていこうと思いますが、3人とも見ていなかったアマゾンプライムビデオの、映画をお題にネタバレなしで感想を話していくという企画となります。で、今回のお題は、ケンス君が選んでくれた作品で、タイトルがフランクおじさんとなります。では今作の概要をまずはケンス君お願いします。
はい。1973年フランク・ブレッドソーと18歳のメイ・ベスはマンハッタンからサウスカロライナのクリークビルへ車の旅に出る。父親の葬儀に出席するためだ。図らずもフランクの恋人ワリードも途中から旅に加わることになる。というこのあらすじはすごい言葉足らずな気がします。
大体ね、Amazon プライムビデオのやつは、大体そういう感じはあるので、これもかなっていう感じですけど、
はい、
この作品の、を3人とも見てきたんですが、今回は感想を、ナースケ君からお願いします。
はい。そうですね。まぁ、ちょっとこの概要の感じで、まぁ、そうですね。まぁ、そうですね。お話的には、まぁ、その、さっきも概要ちょっと被るんですけど、田舎町で育った、その18歳のベスって女の子が、おじがいるフランク、おじのフランクが教授をしているニューヨークの大学へ、まあ、進学するっていうところで、まあ、始まって、まあ、その、今回、こっちの概要には書いてないんですけど、今回とっても重要な要素で、このフランクが、まあ、うん同性愛者であるっていうのをベスが知るっていうのが結構重要なところになってて、まあちょっとあるきっかけで、そのニューヨーク住んでる時にフランクおじさんがその同性愛者であるってことを、まあまず知って、でまあそれを彼は故郷ではずっと、そのベスもいた故郷ではずっと実家の方で隠し続けていたっていうのがまあわかるんですけど、でまあ、でまあ同棲してるこっちの、概要の方では、ワリードって言ってたんですけど、まあ、映画の方では、ウォーリーっていう呼び方がすごい、なんか、愛着ある感じで呼ばれてるんですけど、サウジアラビア出身の、まあ、その、フランクの恋人である、まあ、ウォーリーっていう男性と、まあ、10年以上同棲してるっていうのも、まあ、明らかになったりとかして、まあ、その、ベスが結構、驚くみたいな感じのところが前半の部分で、語られていく映画として語られていく感じなんですけど、まあ、あの時代設定が70年代っていうこともあって、まあ、そのんでその田舎っていうのが彼らが住んでた田舎っていうのが、まあ、アメリカの南部の確か田舎だったと思うんですけど、まあ、だから結構そういうのもなかなか打ち明けられる空気じゃないみたいなところで、あのそんな時にまあフランクの父親ベスにとってはまあ祖父ですよね、がもう祖父がまあ亡くなったっていうのがニューヨークに知らせが届いて、フランクとベスが車で帰郷するみたいな、帰郷することになるのだがみたいな映画になっているんですけど、
うん、
そうですね。まあ僕はまあ全体的な感想としてはまずすごいめちゃくちゃいい映画だなと思いましたね。
うん、
なんか。そのまあ、この映画はそのベスっていう女の子の目線で語られ、主人公がまあそのフランクおじさんってタイトルなんですけど、まあ、目線はこのベスって女の子の目線で語られていくのがやっぱりその映画を見てる視線、あんまり何も知らないけど、まあ、このフランクっていう人はいい人なんだみたいなのを信じてる彼女の目線がとともにまあ映画が進んでいく感じなんですけど、彼女を通すことで見てるこちらもなんかすんなりそういうそのフランクの悩んでることとかが飲み込める語り口がすごいうまいなとまず思いましたね。 映画始まったところで、まあ、親戚の集まりがあるんですけど、まあ、その時は確かベスがまだ大学行く前の、そのなんか過去のなんかシーンみたいな感じで語られるんですけど、うん、まあ、そこでの、まあ、その、長である、その、亡くなってしまう、その後亡くなってしまう父親の、なんていうんですか、荒っぽい不健性の嫌な感じとか、
うん、
で、インテリのそのベスが、そこであんまうまくなじめてない感じとか、だからまあ同じように、なんか理由はわからないけど、家族に馴染めてないフランクに心を通わせていく様子とかが、もうなんか開始5分くらいでそこが語られるんですけど、まあそれだけでまあ、この家族の雰囲気と、まあそのフランクっていうおじさんとの、まあ彼女のまあ救いみたいな関係性の部分がすごい見えてくるのが、まあまずいいなと思いましたね。
うん、
で、この、まあ、この集まりが、どうも、そのおじいちゃんの誕生日パーティーみたいな感じの集まりっぽいんですけど、その親戚からもらったプレゼントをですね、一つ一つ、まあ、開けていくみたいなところとかがあって、そこで、まあ、明らかにお気に入りの、なんか家族と、そうじゃないフランク、その落差みたいなのが、うん、すごい態度として、すごい、あからさまに違うっていうのとかも、なんか、すごい嫌だし、まあ、めっちゃ分かりやすく、その、フランクっていうのが、その家族に対して、コンプレックスというか、まあ、あんまり、なんか、苦手だな、みたいな感じとかが、すごい、めちゃくちゃよく伝わってくるんですけど。で、まあ、その後、ベティとフランクが、その、親戚の集まり、で、ちょっと二人きりになった時に話してるところとかがすごい後々重要になってくるんですけど、ここの会話とかもすごい、いいシーンなんですよね。一見すると、まあ家族に縛られてる彼女が、この、まあ家族内での狭い価値観が嫌で、で、そのフランクが、この子の救いになるんだみたいな見え方がその冒頭ではするんですよね。でもなんかでそこでフランコが言うなんか彼女に言うどんな人間になるかは他人ではなくて自分が決めるんだっていう言葉とかもすごいそれで彼女が救われてる感じとかがいいんですけどそのシーン自体は、まあ後から振り返ると結構印象変わる感じなんですよね。ここで、なんかそのフランクが、実はもう家族を見限ってる。実はもう、そういうことを言うことによって、なんか実は家族、もう見限ってたりとか、自分で決めるんだっていうのこと自体も、彼が自分自身に常に言い聞かせてるみたいな感じの言葉だったっていうのが、なんとなく後で分かってくるんですよね。で、だから、その後半で、もう一回、どんな人間になるか自分で決めるんだっていうのが、まあ、もう一回繰り返されるところとかがあるんですけど、そこでの、まあ、見限ってた家族との関係性の変化とか、まあ、全部後半で、なんか感動的に後で響いてくる、ラスト周りの回収、そういうシーンの回収の仕方とかが、すごい僕は感動的で本当良かったなと思いましたね。なんか、家族を、なんか呪いとして描く作品みたいなのが最近多い気がするんですけど、
うん、
なんかこの映画はそういう、まあ、なんですかね、やっぱなんかそういうことばっかりでもないでしょみたいな希望みたいな部分もちゃんと描いてる感じがして、それがすごい良かったと思います。だからまあラスト、その彼女とフランクだけが、そのなんか共有してた、なんか大切な時間みたいだなった冒頭の部分がラストその、まあ、どう広がっていくのかみたいな感じのラストの映画の切れ味とかもなんかすごい僕は泣いてしまうような感動がありましたね。はい、でまああとまあそうですねなんか結構その彼がまあゲイであるっていう部分時代もあって彼がゲイであるっていうことはその、 彼らが弱者として、ゲイの人が弱者として描かれる感じではあるんですけど、そのでもそのゲイの中にも最初の方に出てくるすっげえ嫌なやつとかがいて、なんかそのゲイだからどうとかっていう感じのバランスにも、その最初の嫌なやつ登場させることでなんかなくなってるというか、まあフラットな感じで描いてるのもなんかいいなと思いましたね。そのちょっと、うん、で最初の方に出てくるあの男の子とかがですね、ちょっとあれなんですけど、で、あとはそうですね。あと、フランクの恋人役の人っていうのが、あの、サウジアラビアの設定になってるんですけど、そのサウジアラビアのゲイっていうのがまた、その、なんですかね、自分の国で、まあ結構、アメリカもだからひどい、そのゲイのその扱いみたいなのがひどいみたいな感じで描いてるんですけど、まあサウジアラビアだともっと本当にシャレにならないっていうか、なんか本当に死刑になるくらいみたいなことを確か言ってたと思うんですけど、なんかそのなんかこういうフランクよりさらに追い込まれてる人っていうのを出すことで、なんか彼が自分の心を打ち明けるっていうことの、なんか背中を家族に、彼が自分の心を打ち明けるいうことの背中を押してる感じがすごい僕はした感じがして、なんですかね、抑圧とか、まあ国ごととかでなんか環境を分けるのはまあ大雑把だとは思うんですけど、まあ、全く違う場所で苦しんでる人が一緒にいるっていうことがなんかそのすごい救いになってるみたいな感じで、すごい良かったなと思いました。そうですね、はい、すいません、そんな感じで以上です。
はい、ありがとうございます。では、次は、自分、論文の感想に行きますけど、僕はですね、今回も吹き替えがあったんで、吹き替え版で見てみました。で、まあ、これ、フランクおじさん役がポール・ベタニーなんですけど、まあ、ポール・ベタニーもちろん良かったんですけど、メイド・ベス役、ソフィア・リリスはやっぱり良かったですね。映画のイットの、前編の女の子として、よく多分知られてると思うんですけど、あの、大人になるとジェシカ・チャステインになるあの子ですね。すごい、この作品でもすごい良かったなという感じはしましたね。
うん、
ちょっと僕、この作品に関してはそれほど長い感想はないので、すごい要所で話そうと思うんですけど、
うん、
まあ、その、ニューヨークに住むフランクとメイが、まあ、フランクにとっては父親が亡くなって、まあ、かなりの距離を田舎まで主張する。で、ここで多分なかなか強引な話で、なんかどうしても車で行かなきゃいけないというのがあって、中盤ロードムービーになるんですけど、もう多分前半がその田舎とニューヨークのパートで、中盤がロードムービーみたいな感じだと思うんですけど、多分そこら辺までなんか映画のジャンルとしては、なんかコメディに近いような多分描き方だと思うんですけど、まあ、その3、ラスト3分の1ぐらいの部分が、あの、かなりシリアスな内容になるというか、まあ、重要なところというか、まあ、僕は見どころはその終盤なんじゃないかなと思って見たという感じですね。で、まあ、亡くなった父親と、まあ、息子である、まあ、長男なんですね、フランクは。あの、いわゆる確執があったわけですけど、まあ、その理由が、はっきりわかるのも終盤ですし、やっぱり衝撃なのは、まあ、その亡くなった父親の、遺言が読み上げられるって場面があるんですけど、
うん、
僕その展開になるときに、まさかこういう内容じゃないよなと思ってたんですけども、そのまさかの内容っていう、あの、ことが来てですね、まあ、この場面の、あの、残酷さというか、まあ、その、まあ、残酷だなと思う描き方とかすごい素晴らしかったと思うんですけど、 本当にきつい場面というか展開なんですけど、でもやっぱり、この映画の面白いのが、この本当残酷な仕打ちがですね、結果として、まあ、フランクにとって良い方向に向かうっていうのがすごい面白いなっていう感じがしていて、で、そう、今僕の説明だけ聞いてると、その亡くなった父親は、意図してそういうことをやったんじゃないかって、聞いて思われる方もいるかもしれないですけど、絶対そんなことはないと思うし、ただの本当にひどい行為だと思うんですけど、まあもちろんフランクはきつかったと思うけど、まあある意味ハッピーエンドとも言える方向に話は向かうし、僕はすごい見ていて、父親ざまだなって思ったという感じは、ちょっと思ったという感じですね。で、まあ最後の方の部分で、他の家族の描き方、まあお母さんはさすがだと思いましたけど、あとね、フランクにとっての弟が出てくるんですけど、彼のですね、まあ、はっきり言って困惑してるんだけど、それを必死に隠してる風の、感じも、まあ、彼は、まあ、いいやつなんだろうなっていう感じの描き方とかもですね、絶妙な感じがして、よかったなという感じはしました、ね。で、やっぱりまあ、アメリカの田舎というか、まあ、地域と時代というのももちろんあると思うんですけど、やっぱその保守的な考え方のひどさというか、まあ、僕はその時代と地域に加えて、キリスト教の、まあ、良くない側面を、まあ、また見たというか、ちょいちょい映画で見るんですけど、まあ、この映画もその一端だなというふうに見れたなという感じがしましたね。はい。本当、とてもいい映画だったという感じがして、まあ、なんか Amazon プライム作品ですけど、これ劇場で見てもよかったんじゃないかなと思うような、すごいよくできた作品という感じがしましたね。まあ中盤まではさっき言ったように、すごい見やすい作品で、後半がなかなか、苦しい部分もありますけど、見る価値ある作品だと思います。というところですね。はい。とりあえずそんな感じになります。はい。では最後は、ケンス君の感想と、まあ、ケンス君の作品を選んでくれたので、作品を選んだ理由があればお願いします。
はい。作品を選んだ理由はないですね。もうね、ネタがなくて、前に候補に上がったフランクおじさんがちょっと面白そうだなと思っていて、まあ、役者の名前を見たらちょっとメジャー感もあるし、これはいい映画なのではないかと思って課題作としたところです。ちょっと、そんな理由かよって思った人いるかもしれない。そんな理由ですね。で、作品の感想なんですけど、僕もすごいいい映画だなと思いました。私的、かつ私的で、私的ってのはプライベートの方の私的、かつポエティックの方の私的で、すごく現代的なダイバーシティをミニマルな視点から肯定して見せる繊細な物語だったなって思います。で、まあ、僕ちょっと南助さんの印象とちょっとだけずれるところがあって、なんか面白いなと思って聞いてたんですけど、この物語はフランクのゲイセクシャルをめぐる物語が中心に描かれてるんですけど、人と違う感性ゆえの孤独を抱えるベスっていう女の子の視点が導入部とラストに据えられていることで、まあよりこうありのままの自分を押し込めて孤独を抱えている全ての人に広く届けるような作品になっているのかなというふうな印象でしたね。で、 まあ、ベスの目から見える魅力的な大人としてのフランクっていう、まあ、彼のパーソナリティの魅力の部分を冒頭に見せながら、まあ、どうして彼がそういう人物なのかみたいなのが少しずつ浮かび上がってくる、浮かび上がってくる中で、フランクの視点に物語の重心が移っていくような語り口だなって僕は思っていて、まあ、その中でこう物語上のゲイセクシャルの扱い方も、まあ、それ自体をこう重大なサスペンスとしてはあんまり描いてない印象があって、まあ、フランクにとってはこのぐらいの比重ですよというよりは、なんかもう、まあ、そこがそんなに、それ自体がもうサプライズではないっていう時代の物語っていうような感覚もあって、すごい語り口としていい バランスというか、扱う手つきが、いいなっていう風な印象でしたね。まあ、あくまで主題はその先っていう風なことを観客に飲み込ませる意図としても、こう物語内の価値観の提示として必然性のある描き方だなっていう風に思いました。で、さっき、ナンスケさんが、家族を見限る、フランクは家族を見限るっていう表現をしていた部分が、僕はちょっと印象が違くて、僕は、その旅をする中で、その見限るというほど割り切れていないっていう印象だったんですよね。
はいはいはいはい。
で、もっとアンビバレントな感じで、フランクの内心はあると思っていて、まあ、なんなら、そのさっきロンペさんが言われてたあるクライマックスの場面までは、まあ、どこかで そういうものに対する期待みたいなのはあったんじゃないかっていうのが僕の印象ですね。で、ああ、ちょっとネタバレにならないように言うのがあれなんですけど、まあ、僕がそれですごくこう感動的だなと思ったのは、ついてきてくれる友人 のウォーリーが、ずっと私が必要なんじゃないのっていうふうに言ってついてきて、ついてくるんですけど、でずっとそれを一貫してフランクは拒絶し続けているんですけど、来るのはいいけど家族には紹介できないよってずっと言ってるんですけど、なんかそのウォーリー側の気持ちを考えるとすごくなんか胸が苦しくなるというか、より切実な彼はそのセクシャリティゆえに家族と生活できなかった人間だからこそ、ずっとまあ、つまり彼が言ってることは、あなたが欲しいのは家族でしょっていうことを言ってると思うんですけど、まあ、それに対するこう回答としてクライマックスの展開はすごく感動的だなと思っていて、すごいどういうふうにこの物語に を着地させるのかなと思って見てたときに、なんかすごくこう針の穴を通すような展開というか、すごいなるほどなと思ったし、僕は結構なんかここまでちゃんと綺麗に描ききれるのかと思ってびっくりしたぐらいでしたね。なんか僕はすごいこの映画を見ながら、すごいこう、なんか僕たちは一人一人、こう弱い生き物だからこそ、なんか目の前の個人よりも大きな社会とか価値観を信じたくなっちゃうし、なんか人と違うことを不安に思っちゃうんですけど、なんかその違いこそが、なんかその人の素晴らしさだっていうことをすごく真摯に見つめる映画だなっていうところがすごく良かったです。なんだろう。まあ、主人公みたいに、まあ、自分を否定することで誰かを傷つけてしまった人の痛みとかに寄り添って、そうせざるを得なかったというか、それを選ばされてしまった人々をこう救うような物語だなと思って、すごくなんか必要とされる物語だなというふうに感じましたね。まあ、誰しもがありのままに愛し愛される社会になったらいいなと思うし、自分の可能性を追求することとか、自分らしく生きることが否定されない社会にあるといいなというふうなことを思いました。以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、ギリギリだ。なんかギリギリな気がする。何を話して何を話さ、 してないかがちょっとわからないぐらいの感じかな、うん。
ちなみにこれあれですよね、あの監督について全然言及しなかったですけど、あのこの監督、まあ初監督作だと思うんですけど、
うんうん、あ、そうです。
全然ベテランで、あのアメリカンビューティーの脚本を書いたランボールっていう人の、多分でも脚本も多分その後映画は書かれてなくて、
うんうん、
多分2本目とかで、で今回は自分で監督したということだと思うんですけど、まあ、この監督自身が、あれですね、ゲイの方で、
なんかそう言われると結構反自伝的な感じもちょっとするんですよね。
で、さっきからあの言及している、この作品の中で出てくるウォーリーの役の方が多分実生活のパートナーの方
だと。あ、そうなんだ。
へえ。
思いますね。
へえ。そうなんだ。こう考えるとちょっと、なんかね、誰が誰に救われる話なのかとか考えると、グッときちゃいますね。
だからまあ、細かい内容は多分もちろん作った話だと思うんですけど、その、何でしょう、実家との関係性みたいな部分とかは、多分年代的とか、とこの、的なものを考えても、まあ、この監督多分60代の監督なんで、なんかそこら辺はもしかしたら自分のことを反映させてるのかなというのを、
そうですね、
思うなというところではありますね。
なるほど、そうなんだ。
なるほど。じゃあちょっとやっぱ最後の方のなんかその、ハッピーエンド風のエンディングとかもやっぱかなり、ちょっとそれ聞くと感動が増す感じがしますね。
あと、あれですね、なんか僕、そうだ、さっき話し忘れたんですけど、なんかこの映画もすごくこう、撮影が、登場人物の心情を表してるようなところがあるなと思ってて、ずっとこう、被写界深度が浅い撮影とかされてて、まあ、フランクの生きている狭い世界というか、周りがぼやけてる感じとかも、感じられたし、あとはなんか序盤にこう、窓の中にいるベスのカットみたいなのがあって、こう枠の中に押し込められるような感じがあるんですけど、なんかラストはフランクとベスがこうその枠の外側に いるかんような構図になっていて、すごくこう開けた、まあラストカットももう開けた場所みたいなところだし、すごくこう、ね、なんか絵作りなんか構図の積み重ねがストーリーテリングにもなってるような感覚があって、まあ、僕は結構そういう作品が好きだし、あの映画を見るときに注目している部分なので印象に残りましたね、
うん、なかなか僕ら取り扱わなかったですけど、いい作品でしたねって感
じ、そうですね、すごいしんみりいいなっていう感じでした、
なんでこれを早くやんなかったんだって感じ
シンデレラとかをやってたからじ
ゃねえ、これあったじゃんっていう感じです
。目先の話題作にとらわれて。
うん、いや、これ今更ですけどおすすめですよって感じがします。
そうですね、
見てる人にとっては押せよって感じだと思う。
そうそうそう、俺らが言われる、今更だろって言われちゃう。
癖がないっていうか、癖がないすごい名作っていう感じで、なんかちょっと変わり種みたいなのがね、ちょっとさ、今まで僕はこの Amazon プライムの
や
つ、印象が強かった感じ、なんかちょっと変なとこもあるけど好きみたいな感じの作品が多いなと思ったんですけど、このフランクおじさんに関して本当になんか、めっちゃいいんじゃないですかっていう。
そうですね。
それがいいんですけど。
やっぱ名前、なんかタイトルがこじんまりしてるからじゃないですか。タイトルのせいにしてるみたいなあれですけど。
元もね、アンクルフランクだからそのまま。
そうそうそう。
そうですよね。
なんかその普遍感みたいなのがなくなって小さい話に見えてしまうみたいなところはあるのかな。
まあタイトルも確かに、まあこれしかないっちゃこれしかない
、うん。そうですね。
まあなんかあれですよね。賞レースとかでも多分ノミネートされてた
のが
作品だったと思うので、エミー賞かな。まあ、エミー賞の
多分、ああ、そうなんだ。
映画部門で多分ノミネートされてたと思うので、 まあ、評価をされている作品だと思いますし、うん、
うん、それに値する感じがしますね、
うん、うんうん、おそまきながら僕らも取り上げました。
そうですね。
はい、はい、というわけで今回は Amazon プライムビデオで配信中の作品フランクおじさんの感想を話してみました。ディギンアマゾンプライムビデオでした。シネマクティブ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。